はい、こんにちは。今日も授業を始めます。5分間メンタル塾。はい、こんにちは。パワハラうつ病を経まして、現在はメンタル系の書籍を複数出版しております官僚です。で、今日話すテーマが、キングコングの西野亮廣さんに学ぶ人間関係が楽になる考え方というテーマでお送りします。で、僕、西野さんの考え方でもうめちゃくちゃ共感している考え方が一つありまして、今日はそのご紹介なんですけれども、このお話を聞いていただくと、会社で苦手な人が多くて嫌だなと思ってる人だとか、もう人間関係ストレスで人生が嫌になっちゃってる人、こんな方はですね、今回の配信が解決の糸口になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。西野亮廣に学ぶ人間関係が楽になる考え方、嫌いな人を一人も作らない。これ正確なニュアンスでお伝えすると、僕って嫌いな人って一人もいないんですよっていうふうによくラジオでおっしゃられてるんですね。で、このラジオで話しているテーマっていうのは、人に対するその苦手な感情と、その人がその苦手な人が作っているコンテンツだとかっていう評価、それは完全に分けた方がいいですよっていうことをよくお話されてます。坊主憎けりゃ今朝まで憎いということわざってあるじゃないですか。その意味ってご存知の通り、ある人物を憎み始めると、その人の着てる服、今朝だとか、またはそのコンテンツだとかまで全て憎くなっちゃうよねっていうようなお話なんですよね。で、一方僕はですね、映画煙突町のプペルって僕正直苦手なんですよ。あんまり好きじゃない。でも西野さんの考え方だとか姿勢っていうのはめちゃくちゃすごいと思って尊敬してます。それこそもう一角の人物だと思います。あとはそのヒップホップだとかって僕苦手なんですけど、で、はたまたその北海道のブルーハーブっていうベテランのそのヒップホッパーのグループがいるんですけども、その方たちの曲っていうのはめちゃくちゃ好きだったりします。はたまた打って変わってですよ、世の中を見渡すとですね、例えばネトウヨの人が韓国をめちゃくちゃ毛嫌いしてたりだとか、それこそ西野さんで言うと、西野さんの例で言うと、西野さんが、よくワイドショーだとかで賑わすじゃないですか、いろいろ。で、そこだけの印象を聞い取って西野さんを嫌いになりすぎて、もう映画煙突町のプペルも自動的にスライド式に嫌いになっちゃう人たちっていうのが一定数いますと。で、それだけだったらいいんですけど、そういったことを嫌悪感をツイッターで上げてですね、それに対してバズってるっていうのを見てると、なかなか複雑な心境になったりもしますし、あとはこの間YouTuberで最近有名なマコナリ社長ですね。で、マコナリ社長がですね、そのツイッターで、その洋服、着る洋服はユニクロだけでいい、ユニクロ行ったからみたいなことをツイートして炎上してたことがあって、それに対してそのまともな批判だったらいいんですよ。そらユニクロ一択じゃないよっていうような批判だったらまだいいんですけど、もうそのツイートを見て、こいつよく見ると顔がムカつくなみたいな、その容姿のことまで批判している人たちがいると、こういったすごく嘆かしいなと思っていて、で、結論、これ何が言いたいかっていうと、その人を嫌いだっていう嫌悪感とですね、その人の生み出すコンテンツを別個に考えないと人生損するぜっていうお話なんですよ。要はその人、例えばマコナリ社長のことが嫌いだったとしても、そのマコナリ社長の考え方っていうのは幾分かは勉強になる部分はあると思うので、その辺を分けて考えないと、その人の生み出すコンテンツまで得られなくなっちゃうよということなんです。例えばこれが会社だとどのようなことが考えられるかというと、例えばあなたがすごく嫌いな上司がいますと、はい、嫌いな上司がいたとしても、ただその嫌いな上司がすごく完璧なメールを出すと、でも1秒で分かる、もう結論がズバッと分かるような、で、結論に対する理由の補足も完璧、もう 5W1H 完全に出揃った、すごく分かりやすいメールを書くと。でもその嫌いな上司が嫌いすぎるとですね、そんなメールなんか参考にするかと、そんな風になっちゃうわけなんですよね。その人から学べる機会を失ってしまうと。で、もっとこれがエスカレートすると、その人がよく行く近くのドトールまで嫌いになっちゃうと。じゃあ俺ここのドトール絶対行かねえって、会う確率もあるしみたいなこととか。で、最悪それがまたエスカレートすると、その同じ電車に乗るのも嫌だとか言って、その数分後の電車に自分がずらして乗らなくちゃいけなくなったりだとか。そうするとどんどん実生活で大損をこき始めると。で、ずっとストレスホルモンが溜まり続けるような生活になって、で、ストレスホルモンが出続けるとやっぱり自律神経を壊したりですね、睡眠に影響が出たりだとか、うつ病のリスクが高まったりするので、 まあ、結論としてその人を嫌うっていう感情とその生み出すコンテンツっていうのは別個に考えた方がすごくストレスもなく生きやすくなりますよというお話です。ですので、まあ、これだからアメリカ人はとか韓国人はとか、これだから派遣社員はだとか、これだからゆとり世代はシステムエンジニアは、これだから営業はとか、これだから日本政府は、これだから男は、これだから女はっていうふうにですね、まあ、嫌いになっているとですね、まあ、その人たちから得られる、まあ、勉強できる機会というのはどんどん失っていきますので、まあ、そもそも論として嫌いな人は作らずにですね、あ、そういう考え方もあるんだ、なるほどねっていうところで済ませていただけると、人に対してストレスも感じることも少なくなっていきますし、勉強できる機会も多くなり、人生が豊かになる。こんな風に考えられるんじゃないかなと思います。では今日の授業はおしまい。